11、秀吉と利休。日本の歴史の中で15世紀から16世紀までの約100年間は戦国時代と呼ばれていて、日本全体を統一できるほど強い力を持った人がおらず、戦争の続いた時代だった。その意味では悪い時代だったが、しかし別の面から見ると、頭がよく力がありさえすれば誰でも高い地位につけたのだから自由な時代だったとも言える。この戦国時代を終わらせて日本を統一した人の一人として有名なのが豊臣秀吉である。彼は初め最も低い身分の侍であったが、自分の努力によって最後には国の統一者にまでなった人として日本では人気がある。しかし自分が高い地位についてしまうと、農民から刀などを取り上げて彼らの力を弱めた。こうして侍と農民がはっきり区別されるようになったのである。そして秀吉の後の時代、つまり江戸時代になると、この区別は一層はっきりしたものになり、士、農、工、商、侍、農民、職人、商人といわれる封建的な身分制度がすっかり出来上がってしまったので、戦国時代のような自由さはなくなってしまった。どんなに頭のいい農民でも侍になることはできなくなってしまった。さて、秀吉について子供たちでもよく知っている話の中に次のようなものがある。まだ彼が身分の低い侍であった頃、ある冬の寒い日に、主人が草履を履いた時に冷たくないように、主人の出かける前にその草履を自分の着物の中に入れて温かくしておいた。それを履いた主人はとても喜び、またこの秀吉という人間に感心したという話である。そのような頭の良さと努力によって彼は高い地位に上っていったのである。日本人の生活の中では、言われたことをやるだけではなく、言われなくてもいつも相手の気持ちを考えて、その人が何をしてほしいと思っているかに気がつく必要がある。これは目上目下の関係の中だけで大切なのではない。普通の人間関係においても、たとえ相手が何も言わなくても、その考えを分かってあげようとすることが大切である。日本は島国で、文化や習慣の違う外国人が少なくて、日本人なら誰でも大体同じような考え方をしている。だからああしてくれこうしてくれといちいち言う必要はないのである。日本は言わなくてもわかる文化で、それ以外の国々は言わなければわからない文化だと言ってもいい。このことが日本人は分かりにくい民族だと言われる原因の一つかもしれない。秀吉は政治の世界の人間であった。これに対し、千の利休という人は全く別の芸術の世界の人間であった。彼はもともとは大阪の近くの堺というところの商人だったが、茶道を完成させたことで歴史に名前が残っている。茶を飲む習慣は中国から入ってきたものであり、思想的には仏教の禅の影響を受けて発達した。茶道がどんなものであるかを知るためには、実際にそれを経験してみるしかないが、簡単に言えば、 ある決まったルールに従って茶室でお茶を入れ、それを客に飲ませることである。普通茶室は4畳半の広さで、また庭からの入り口は約60センチメートルほどの高さしかない。もちろん人は立ったままでは入れないし、侍は刀を茶室の外に置いて中に入ることになっていた。茶室の中では侍とか商人とかの身分は忘れられなければならなかった。茶室は普段の生活、普段の人間関係から離れた特別な場所だというわけである。茶室といえば利休の作った大庵が有名である。これは最も狭い茶室であり、その広さは畳2畳である。しかし実際の狭さにもかかわらず、この茶室に入った人は決して狭いとは感じないそうである。また茶を飲む前に出される料理は懐石と呼ばれる。もともとはこれも客のために主人が心を込めて作るものであった。現在では茶道とは別に懐石料理を専門に食べさせる店もある。そこへ行けば日本料理の伝統を見味わうことができる。このように飲んだり食べたりすることを芸術にしてしまった国は日本以外にはないだろう。利休は秀吉にとっても最初はお茶の先生に過ぎなかったが、だんだん二人の関係は深くなっていき、政治的なことについても相談されるほど秀吉に信用されるようになった。ところが最後には利休は秀吉に切腹を命じられ死んでしまうのである。なぜ彼が死ななければならなかったかははっきりとはわからない。ただ次のような話から二人の関係をいろいろと想像することはできる。ある年のこと、利休は自分の庭にたくさんの朝顔を植えた。しばらくするととても美しく花が咲いた。当時朝顔はまだ日本では珍しい花だったのだろう。秀吉がそれを人から聞いて自分にも見せてほしいと言ってきたので、ある日それを見せることになった。驚いたことに、その朝利休は咲いていた朝顔の花を全部切ってしまった。そしてそのうちの一輪だけを茶室に飾っておいて秀吉に見せたのである。秀吉はもちろん庭に咲くたくさんの朝顔を楽しみにしていたはずである。秀吉は黒という色の良さがどうしてもわからず、いつも赤い茶碗を使いたがり、またすべて金でできた茶室を作らせるような派手なことが好きな人間であった。利休は庭の朝顔を切ってしまったら秀吉が喜ぶだろうとは必ずしも考えてはいなかっただろう。一般的に言って花の命はできるだけ大切にしたいというのが人間の気持ちである。だが芸術家としての利休はたくさんの花をそのまま見せるよりは美しさを一輪の花に集めて表現した方が良いと思ったのではないだろうか。茶室に飾られたたった一輪の朝顔の中に朝顔の美しさがもっと高いレベルで表現されると考えたに違いない。この話は彼の芸術や思想を知るためのヒントにもなるし、二人の関係もよく表しているように思われる。